We know we're vest, we know we God bless.
はい、こんにちは。タコラジ第36回の放送となります。この番組は私、おっさんゲーマーの鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとなっております。皆さんのお暇な通勤通学の合間にでもさらっと聞き流していただけたら嬉しいかなと思っております。はい、ということで、前回ですね、ご紹介しましたように、タコラジもやっと PC がですね復活しまして、通常通り配信できるようになりましてですね、まあそれを記念してちょっとイベントというほどのもんではないですけども、タコラジ春のゾンビ祭りと題してですね、ゾンビ系のお話をちょっとさせていただきますよということで、前回はデッドアイランドのお話をサヤジンさんをゲストにお招きしてですね、まあ大して内容もなく特に攻略要素もなく、まあ、あえて言うなれば、エンディング部分とダウンロードコンテンツのストーリーを喋っちゃってるので、まあ、ネタバレですので、その辺聞くときは注意してくださいね、ということで、ブログの方にも書いておきましたけれども。で、第2回目、タコラジ春のゾンビ祭り第2弾はですね、ボードゲームの目線からゾンビのゲームをちょっとお話しできたらなと思いまして、ゲストさんをですね、お呼びして、またお話したいと思います。そちらが、今日の本編となります。はい、でですね、そちらに行く前にまずお便りいただいているので一つご紹介させていただきます。はい、子猫さんですね、いつもありがとうございます。こんにちは、子猫です。少し遅れて第33回を聞いたのですが、冒頭がかっこよすぎです。最初、鍋さんが喋っているのがわからなかったです。ギャップ萌えっていうやつですかね。話を聞いていると、アイアムアライブ面白そうだと思いました。震災から1年なので、こんなことを言うのは不謹慎だと思いますが、私は割とこの世界観は好きです。日本で配信されないのは少し残念にも思いますが、それは仕方ないとして、トレーラーも見ましたが、とてもクオリティが高いゲームだと感じました。最近鍋さん更新早すぎて聞くのがついていきません。聞くのがないよりはかなり嬉しいですけど。もう春になりますが、まだまだ寒いかと思いますので、お体に気をつけて配信頑張ってください。ということで、子猫さんからお便りいただきました。ありがとうございます。この33回っていうのは、例の、お恥ずかしい、ラジオドラマの入ってる、I am Alive をご紹介した回ですね。この、I am Alive ですね、すごく面白いゲームですよ、ということで。まあ、他にね、あんまりやってらっしゃる方は、私のフレンドさんでも、お一人やってクリアされてる方いました。あ、二人かな。あと、ま、体験版やられましたっていう方が、ま、ちらほらいらっしゃいましたけども。まあ、とりあえず一回クリアした程度の方が多い中ですね、私なぜかこの、アイアムライブに妙にハマりまして、ついにですね、先日、実績をコンプリートさせていただきまして、普段ですね、実績とかトロフィーとかそういうものに全く興味のないこの私がですね、なぜかハマりにハマって、ノーマルモードとハードモードがあるんですけども、このゲームではサバイバーモードっていうのかな、ハードモードのこと。そのハードモードでクリアするっていう実績と、あと、まあこのゲームの中で災害のゲームなので救助者が出てくるんですけど、全部で20人の救助者がいますよっていうのが出てるんですが、初回クリアでは10人しかクリア、助けられず、2回目のノーマルクリアでも17人だったんですかね、しか、助けられなかったんですけども、その3回目のハードの、プレイでですね、やっとクリアしまして全部、ここで実績コンプリートということでですね、もうハマりにはまっておりますよ。もしね、この子さんも体験版でもいいのでね、やれる環境があればぜひお試しいただきたいかなと思います。ちょっとね、人を選ぶ、まあ、システム的にもいろいろ人を選ぶところはあると思うので、いきなり買った方がいいですよとは言えないゲームなんですが、個人的にはすごくハマりましたね。久しぶりに。なんせ私が2周も3周もするなんていうのは、ほんとデッドスペースの1作目以来のことですので、なかなか面白かったです。子猫さんもですね、風邪など気をつけてちょっと、ぜひ、お大事にというところでございます。はい。今回はお便りは、1 2だったので、ここでちょっとさらっと終わっておきますが、あのですね、他にも3月のテーマトークの方にはお便りを結構いただいてますので、そちらはまた4月のですね、頭ぐらいにご紹介させていただきます。はい、ということで、今回の36回は、タコラジ春のゾンビ祭り第2弾、ボードゲーム世界のゾンビたちということでお送りしますので、この後ですね、ゲストさんをお招きしてお送りしたいと思います。はい、ではタコラジ第36回、始めたいと思います。はい、ではタコラジ第36回は、タコラジ春のゾンビ祭り第2弾ボードゲームのゾンビたちということで本編をスタートしたいと思います。ではオープニングで話しましたようにゲストさんをお呼びしておりますので早速お呼びいたしましょう。ではお願いいたします。
はじめまして、ボードゲーム研究室という、ウェブラジオをやっています直江と申します。
よろしくお願いします。ありがとうございます。来ていただきました。
はい、
もうなぜこのボードゲーム研究室、はい、まあ3名さんでねいつもやってらっしゃいますけども、
はい、
なぜに直江さんを私がお呼びしたかと、ちょっと不思議に思ってらっしゃるかもしれません。直江さん自体も。
そうですね。なんで、一応ボードゲーム研究室、第1研究員、第2研究員、第3研究員という順番で、
ね、
まあ、ランクじゃないですけど、順番がついてるんですけれども。
まあ、一応ボス的な、川崎さんと、
はい、
サブの吉田さんと、
はい、
そして直さんという、
はい、下っ端の私なんですけど、
なんですね。まあ多分流れでいけばですね、本当は3名全員ですね、こうお呼びするのが筋かなと思ったんですけど、まあさすがに4人でですね、まあ勝手のわからない状態で喋ると、多分わけがわからなくなると思ったのと。
はい、
まあそうなるとボードゲーム研究室とあまり変わらないんじゃないかと念とですねいろいろありまして悩んだ末に、
はい、
やっぱどなたかお一人お願いしようと思ったんですけども、
はい、
その中で今回そのテーマ的にですね、
はいはい、
ゾンビを絡めて、
はい、
やっぱりうちのラジオ的にもまあビデオゲームメインなんですけど、
はい、
まあ、結構ゾンビ好きで、いろいろゾンビのゲームの話をしていたので、
はい、
そこでですね、最近ボードゲーム研究室を、まあいろいろ聞かせていただいてるとですね、どうも第三研究員直江さんはゾンビ担当みたいな感じになってましたので、
はい、
あとまあなんか、ものの考え方というか、
はいはい、
ゲームに対するこうツイートなんかをいろいろ拝見してたらですね、なんか考え方が結構近いような
気がし
たので、なんか物の捉え方というか、それでですね、
はい、
お話したら面白いかなと思いまして、
あ、
決して川崎さんと吉田さんがつまらないとかそういうこと
で、
まあちょっとね、ちょっとお呼びしてお話しさせてもらおうかなというこの入り口としてぜひ、
はい、
という感じでお呼びしたわけなんですけど、
はい、
ボードゲーム研究室はざっくり言うとどんな感じの。
そうですね。ボードゲームという、まあ、テーマを扱ったウェブラジオ、ポッドキャスト、いくつかあるんですけれども、
はい、
まあ、その中でも一番、こう、内容がないということで、定評がある。初心者が集まって、こう、ざっくりと、ボードゲームのことや、ボードゲームの周りのことについてですね、
はいはい、
ガヤガヤと喋っているような、このラジオです。
はい。私も、毎回聞かせていただいて、特にあれですよね、
はい、
このゲームについて語るとかそういうことではなく、
そうですね、今のところまだ全然やってない、
ね、そうですね、レビュー的なことではなくて、
はい、
ゲームにまつわるあれやこれやみたいな感じの
ですね、はい、
ね、なんかお三人でこう雑談の延長で面白い話をされてるなみたいな感じの、
面白いかどうかちょっとわかんない
ちょっとまったいな感じの雰囲気ではあるので、
はい、
ぜひ興味ある方は聞いていただきたいなと思う感じなんですけどね。
はい。
で、まあ、こう直接お話しさせてもらうのが何せ初めてなので。
そうですね。緊張しますね。
なんとも言えないこの微妙な、なんでしょう、初めて会った、感じの、
はい、
なんとも言えない距離感がありますけど。
はい。
私も完全にボードゲームはもう初心者もいいところで、
はい、
持ってるゲームも1個しかないですし、
お、
まあ、ゲーム体験自体も まだ3回ぐらいしかないんですけども、ゲーム界的なもの、
はい、
直江さんはどんな感じでこうボードゲーム歴というか、
はい、そうですね、先ほど言いましたあのボードゲーム研究室は、はい、まあ、その初心者視点で、まあ、一応喋るというか、まあ、その実際やってるのはね、初めてボードゲームやり始めて1年2年ぐらいの、
はい、
まあ、というような体なんですけれども、
いい、
私自身は一応6、7年ぐらいはボードゲームやってまして、はい、最初にやったのが、人狼ゲームなんですよ。
あ、はい。
はい。インターネットで、チャットでできる人狼がありまして。
ネットの方なんですね。
そうですね。インターネットで、チャットの人狼に出会ったのが最初ですね。
はいはい。
で、そこから、なんかこう、実際に面と向かって遊べる人狼のオフ会に、参加させていただきまして、で、その中で、他の、そこに来てる人たちは、まあ、そういったアナログゲームが好きな人が多かったので、ゴキブリポーカーというゲーム、
はいはいはい、
とバンっていうゲームがあるんですけれども、
はい、
そういうゲームを、あそこで遊ばせていただきまして、で、ま
あ、
こんなすごい面白いゲームがたくさんあったのかというか、
はあ、
そこから自分で調べ始めたのが、まあ、きっかけですね。
じゃあもう結構、あれですね、6、7年っていうことはもう、かなりちょっと、ベテラン的な。
いやいや、年は全然若いですし。で、実際もっと、長くやってる人だったら、10年、20年とかできますんで、
はいはい。
その全然ベテランっていう感じではないんですけど。
でもまあ結構、あれですか、定期的にやっぱりボードゲーム会、まあ、研究室の方でもやられてると思いますけど、
はい、
それ以外でも、ちょこちょこやってる感じ。
そうですね。最低、まあ、月1回は、その、ボードゲーム研究室の、まあ、メンバーで、遊んでる会が1回あるのと、プラス、まあ、自分の周りで、ちょっと同僚とかと、ちょこちょこ遊んだりというような感じですかね。
はいはい。やっぱりあれですか、メインは、その、研究室。
そうですね。絶対に月1回は、やるという感じで、参加させていただいてます。
例のレーザーディスク完備の。あれ収録用ですかね。
あ、そうです。収録用のちょっと、いつも遊んでるところの隣の部屋なんです。
ああ、そうなんです。
はい。
はいはいはい。一つ聞きたかったんですけど、三人はどういう経緯で出会ったのかなって。
そうですね。もともとは、第一研究員の川崎さんが、はい、大阪の吹田というところで、
はいはい、
公民館を借りて、主催でボードゲーム、研究会という、まあ、はい、ボードゲーム遊ぶ会を開いてはったんですね。で、そこに、僕と吉田さんが、遊びに行ったというのが、まあ、
ああ。じゃあもう、主催と、まあ、お客さん的な感じで、知り合って、意気投合みたいな。
はい、そうですね。
ああ、そうですか。やっぱり人狼が最初っていうのは多いんですかね。私も人狼だったんですけど。
どうでしょう、その、ボードゲーム研究会の方に参加してる人なんかでは、一回そこで人狼ゲーム遊んだことがあったんですけれども、
はいはい、
そこで初めて遊んだっていう人が多かったですね。だから、必ずしも人狼で入った人が多いというわけではないかもしれないです。
私の場合はその、まあ、他のポッドキャストさんで、
はい、
人狼っていうものがあるというのを知りまして、
はい、
まあ、この、いつだまあ、多分年末か、去年の年末か、その年明けぐらいだと思うんですけど、
はい、
つい最近なんですけどね。
はい、
それでまあ人狼っていうものがあるよと、これは面白いぞっていうので、やってみたいですねっていう話をしてて、
はい、
まあ、どこでできるのか正直わからなかったので、はい、で、誰かそれをまあ、ゲーム自体を持ってる人がいないかなということで、ツイッターでまあ探してたら持ってる人がいて、じゃあまあ他のゲーム会に参加するのはちょっと恥ずかしいし
、
何とも言えない感じがするんで、じゃあやっちゃえってんで自分で開いて、まあみんなで集まったみたいな感じだったんで、やっぱり人狼取っかかりの、そこにいろんなゲームを持ってきてくれて初めて知ってみたいな感じで一気にハマった感じなんですけど、
僕のなんかイメージでは人狼を遊んでる人のこうクラスターと言いますか、集まりと、またボードゲームを遊んでる人のクラスターっていうのはちょっと被って ってる部分もあるんですけど、また別のなんかコミュニティとして存在してるような。
あ、なんかそんな話は聞きますね、やっぱりゲーム界だと。
うん、で、まあその、両方合わせるとすごく、まあ、すごくといっても、ちっちゃなあれですけど、まあ、多くの人が遊んでるので、まあ出会うきっかけとしては、人狼から入る人も多いのかなという。
うん。うちの集まりだとやっぱり半分ぐらい人狼やって、あと、まあ、中盤で、まあ、みんなが持ってきたような、本当にボードゲームだの、カードゲームだの、をやって、また最後に人狼やって、じゃあお疲れ様でした、みたいな感じのなんですよね。
はい。
うん、人数がやっぱ集まらないとできないっていうのもあって。
そうですね。
うん。なかなか、そんなわけで楽しく、やらせてもらってるんですけど。
はい。
で、私がボードゲームハマったのは、まあ、人狼もあるんですけど、
はい。
ゾンビのボードゲームがあるっていうのを知って、そっから一気にハマった感じなんですね。あ、ゾンビでボードゲームあるんだ、ちょっと気になるみたいな。それで、いろいろネットで調べたら、まあ、ニコニコとかにプレイ動画みたいな。なんかしかもそれもアイドルマスターのキャラクターを使ってやってる一連のやつがありますよね。あれで見て、おおっと思って、早速欲しくなり、いきなり人生で初めて買ったボードゲームが、ラストナイトオンは、ちょっと変わった多分入り方だとは思うんですけど、そんな感じなんですよね。
僕自身先ほどゾンビ担当という、まあ、紹介やったんですけれども、実際にはその、ゾンビのゲームってほとんど遊んだことがないんですよ。
おっしゃってましたよね。
まあ、そのラストナイトオンアースも、気にはすごくなってるんですけれども、実際こう遊ぶ機会っていうのは全然なくて、はい、遊んだことがなくて、ゾンビのゲームで唯一遊んだことがあるかなっていうのが、はい、ゾンビダイスっていうのが。
あ、ありますね。名前は知っております。はい。
すごく簡単な、まあ、ダイスを使ったチキンレースみたいなゲーム
です。はいはい。
それを唯一遊んだことがあるぐらいで、あとは、まあ、僕、その、ゾンビ自体はすごく好きで、結構テレビゲームなんかでもゾンビのゲームは、
はいはい。
遊ぶんですけど、ボードゲームの方では、あまりこう、ゾンビ、機会というのはなくて。
多分やっぱ、ボードゲームの世界でもゾンビはかなり、マイナーというか。
いや、ですね、その、ボードゲームと一概に言いましても、どうでしょうか。アメリカっぽいボードゲームと、ヨーロッパっぽいボードゲームがありましてですね、
は
い。で、どちらかっていうと、まあ、ゾンビといえば、まあ、アメリカですよ
ね。そうですね。
で、どちらかというと、その、自分自身は、まあ、ヨーロッパのゲームの方がちょっと好みかなというところ
です。うんうん。いわゆるドイツゲームっていう言い方をする、あれですかね。
そうですね。
はい。
で、アメリカゲームを、遊ぶ人自身もそんなに周りにはいなかったので、
あ、はい、
そのゾンビと出会う頻度っていうのがかなり少なかったのかなと思います、う
んうん。確かに、私の周りのそのボードゲーム好きな方も、いわゆるそのドイツゲーム的な、
はい、
ボードゲームがメインで、ゾンビのボードゲームとか、あと、あ、でも、あれはどうなんですかね、アーカムホラーとかもあれはアメリカ系なんですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
ああいう系っていうの
は。はい。
ああいう系をやる人って確かにあんまりいないですね。うん、なんか、やたら箱がでかくて、
うんうん、
なんか中身もでかくて、もう大味な感じの、うん、ゲームを選ぶ人はあんまりいないかもしれないですね。うん、
アメリカゲームは、その、すごくこう、雰囲気といいますか、テーマ性がすごく豊かで、
はいはい、
ゾンビとか、その、先ほどのクッドゥール、アーカムホラーですね。
はい。
なんかはすごくこう、マッチしてて、まあ、僕も嫌いではなくて、好きなんですけれども、ただ、こう、結構時間がかかるっていうのと、
うん、
で、まあ、好みが分かれるっていう部分。
そうですね。
一緒に遊ぶ人がいないとなかなか遊べないっていうのがあります、
ね、うん。そうですね。確かにあれは好き嫌いはすごく分かれると思いますし、システム的には多分、ヨーロッパ系のゲームはなんかこう、ああ、納得できるシステムっていうのは結構あるんですけど、うんうん、確かにアメリカ系のゲームは、大味っちゃあれなんですけど、
そうですね、
うん、かなりもう雰囲気一発、あとはノリで頑張れみたいな感じの、
プレイヤーの方でバランス調整してくれ、
そうですね、うん、まあそれはそれで大雑把な感じは嫌いじゃないんですけど、
うんうん
うん、でもやっぱりかなりかっちりとしたゲームをやるとはすごい出来がいいなとかってやっぱ思うので、
うん
その辺がなんかこううまいこと融合したゾンビゲームはないものかと。
ああ、そうですね。
ええー、ちょっと思ったりもするんですけど。
僕もそれを探し求めて。
この間なんかツイッターに書かれたの、Eaten by Zombies とか
っていう、
あれはカードゲームなんですかね。
そうですね。2008年ぐらいにドミニオンっていうゲームがすごく、はい、まあ、大ヒットしまして、はい、まあ、日本でも多分一番売れてる、まあ、カードゲーム、ボードゲームじゃないかな。
今、ヨドバシにも売ってますね。
はい。まあ、で、あれは、いわゆるデッキビルディングっていうような、ジャンルのゲームなんですけれども、
はい。
トレーディングカードゲームとか、じゃない、
はいはい。
あれって戦う前、僕はあんまり遊んだことがないんですけれども、戦う前に、多分、自分のデッキっていうものを、自分でカスタマイズすると思うんですよ。
うん。
これとこれとこれを入れて、はいはいはい、で、実際に戦うみたいなのを、ドミニオンなんかは、そのゲームの中で、デッキを作っていくというような、
うん。ゲーム。私も何回かやらせてもらいましたけど、
ああ。
かなり、最初もとっつきづらくてなんかよくわからなかったですけど、なんかお金で買っていく感じというか。
そうなんです
よ。ええ。
ゲーム中に作っていく感じがすごく新鮮で、
ええ、
で、もうドイツでも、これアメリカの人が作ったゲームなんですけど。
あ、そうなんですか。
はい。ドイツでも結構売れて、で、まあ、ドイツ年間ゲーム大賞っていうのがあるんですけど、
ええ、
それでも受賞したりと。
はいはい。
すごくまあ、大ヒットした。のまあ、そういうジャンルの、デッキビルディングというのがあるんですけれども、
はい、
それの、なんと言いますか、系列のゲーム
ゾンビ版ですかね。
はい。
なんかYouTube の動画とかも見たんですけど、
はい、
何せドイツ語で喋ってるもんですから、やっぱりわからず、
はい、
何のことやら全然わかんないですけど、でもまあちょっと気にはなると。
そうですね。
なんかネットで検索したら日本語のもルールなんか和訳されてる方もいたりとかして。
あはは、ありましたね、僕。
です。
はい。実際に、売ってるお店なんかもありまして、そこでは多分和訳はついてると
思います。ああ、そうなんですか。
はい。購入されたら、まあ、遊べるかなとは思うんですけど。
ちょっとね、ぜひ欲しいなと思って。
そうですね。ただ、この、デッキビルディング、とにかくそのドミニオンが売れたので、もう、すごい数のデッキビルディングゲームが出てるんですよ。
は
い、
ええ。
で、ちょっとこう、縮小気味な部分もありまして。
ああ。なはいはいはい。まあ、その点は私みたいな、その、ボードゲームファンから入ったっていうよりは、ゾンビが好きで入ったっていう人間にとってはもう全然、
あ、そうです
ね、もう全然 OK みたいな感じなんですよね。うん。そうですか。なんかいろんなゾンビゲーム、
はい、
出てはいるみたいですけど、検索すると。
そうですね。
正直、これっていうなんか、決め手になるようなゲームが見当たらなくて、今のところ、買ってはないんですよね。
でもやっぱり、ゾンビが出てくるゲームで、おそらくまあ一番面白いのは、その、ラストナイトオンアースじゃないかな。
あれはね、面白いんですけど、結構、なんですかね、テーブルトーク的な、
うんうん、
要はみんなで話し合いで話を盛り上げていければかなり盛り上がるんですけど、うまく盛り上がらないと結構なんか何も起こらずに終わるっていうこともあって、なんか結構その時にだって結構差があるんですよね。まあその辺もまあ大味ながらも盛り上がるときはめちゃめちゃ盛り上がるんですけど、本当映画みたいな展開になるので、そうなんですよね。そういうところがもうちょい確実にこう、いけるようなシステムがあればいいなと思いながら。
なかなか、ね、ドイツ人とか、そのヨーロッパの方でゾンビ大好きっていう人が、なんか作ってくれたらいい。
向こうでもなんかありそうな気はするんですけどね。
なんかどうしてもこのテーマとしては、なんか、なんでしょうね、農家の、ゲームだったり、無人島への入植だったり、すごくなんか当たり障りのないテーマが、
そうです
ね。ヨーロッパのゲームは多いイメージですね。
それはなんか、あれなんですかね。文化的なもんなんですかね、やっぱり。
そうなんですよ。そうですね。なんか、ゾンビよりは魔女とか、
ああ。
吸血鬼とか、なんかそっちの方が多いような。
ああ、吸血鬼。はいはい。なんか確かにこう、いろんなボードゲーム気になって見てると、
はい。
やっぱ土地をなんか開発するとか、
うんうんうん、
領地をどうするとかっていう、なんか、やっぱヨーロッパっぽいなっていう感じはすごいするんですよね。領地制みたいな、その多分歴史的にもあるのかわかんないんですけど、うん。それに対してそのアメリカのゲームはまあなんか、いわゆる昔自分らが子供の頃持ってたような、あの、スゴロク形式のお化け屋敷ゲームとかなんか、ああいうの結構ありましたけど、あれのなんか延長に近いようなゲームが多いなっていう印象はすごいあるんですよね。あと、なんか気になってるのは、
はい、
日本のゲームだと思うんですけど、
はい、
カード・オブ・ザ・デッドっていうあの、カードゲームありますよね。
はい、
ああいうのもなんか面白いなと思って。
そうですね、あの、多分、同人というか、アマチュアの人が作ったゲーム。
多分そうだと思いますね。
ちょうどこの間、あの、大阪でゲームマーケットっていう、
はい、
あの、そういうボードゲームとかの、お祭りみたいなのがあ
って、はいはい、
そこでもあの売ってたと思
います
。
ああ、そうですか。結構盛り上がったみたいで。
ああ、そうなんです
か。研究室の方のレポートも聞かせてもらって。
ああ、ありがとうございます。ね、毎年あの、東京でやってたイベントだったんです
か？みたいですね。私全然その時はチェックしてなかったので、
はい、
今度の春のやつは行こうかなと思って。
行ってきてください。
行ってきます。
あの、軍資金をたくさん持たないと。
ああ、そうですね。帰り用の袋とかいろいろと。
そうそう。ただあの、U パックで多分。
ああ、U パックだね。いや、でも近いんでね、まあ、あとは持って帰るんじゃないかなとか、多分。思っちゃいますよね。すぐ持って帰って家で見たいとかね。
は
い、
ああ、そうですね。
そうですね。まあ、ゾンビのボードゲームってもなかなかこの話が難しいなと思って、ただ意外にゾンビの世界もボードゲームでもやっぱり愛されてるんだなっていうのがちょっと分かっただけでも、いろいろ調べてて、すごい面白くて。
そうですね。もうぜひ、その、大味なだけじゃなく、こう、なんと言うんでしょうね。その、ヨーロッパで出てるようなゲームのゾンビバージョンを、遊びたい。
そうですね。どっかにないか、それか誰か作ってくれないかみたいな感じなんですけどね。なんか、その既存のゲームを下敷きにしてでもいいですけど。
そうですね。
うん、なんかアレンジバージョン的な感じで、なんか出してくれないもんかと。思いますよ、ゾンビ。ゾンビ好きとしては。
そうそうですね。常々こう思ってるんですよ。何かが足りないと、ヨーロッパのゲームには何かが足りない。ゾンビが足りない。
ああ、血が足りない。
血が足りない。脳みそが足りない。
確かにね、そうですね。なんかその、なんかいいもんはないですかね。私そんなにあんまりやってないので、
はい、
正直よくわからないんですけども、
はい、
なんかその定番的なゲームでうまいことゾンビをこう絡められそうなゲームみたいなのないもんですかね。
まあ、どんなゲームでも言ってしまえば、あの、全部テーマ置き換えはできると思うので。ありやと思います。
ああ、そう
か。カメレオンのゲームとかありますけど、それもう全部ゾンビに置き換えてしまう。
ここでもっとね、私にこう、ボードゲームの知識があれば、あのゲームはどうですかねみたいなことはちょっと提案できるんですけど、なかなかちょっと知識がなくて、確かに。
古代のローマでこう、隊列を組む二人用のゲームがあるんです
けど、はい。
それもこう、ゾンビに置き換えて。
ああ、それを全部ゾンビに。
ゾンビのこう、隊列という。
はいはいはい。なんかね、この、正直そのラストナイトしかやってないのでゾンビのゲームを。
はい。
わからないんですけど、ラストナイトはすごくそのゾンビ映画を再現してるっていうところですごく良かったんですよ。
うんうんうん。
ゾンビ映画のはちゃめちゃ感と、パニック感とかみたいな、どんどん2点3点するみたいなもう、状況が、
はい
はい。そういうのが良かったんで、そういうなんか、立てこもってみたりと、なんか脱出してみてみたりみたいな、そのストーリーがある中での、
はい。
ゾンビゲームでありながら結構システムかっちりみたいなのがね、どっかのメーカーさんで作っていただけないかと。
フラッシュのゲームで、あの、
はい、
コンピューターで遊ぶ
フラッ
シュのゲームで、
はいはい、
あのラストスタンドだったか、
ラストスタンド
知りませんか？ゾンビがテーマで、 自分の拠点があって、
はい、
今日一日はこの人は仲間の探索に出かける、今日一日この人は武器の探索に出かける、
はいはい、
今日一日この人は自分たちの拠点の守ってる柵の修理に当たるみたいな。
ああ、それはなんかボードゲームにできそうな感じの。
という割り振りを行ってやっていくゲームもあるんですけど、
ええ、
はい、すごく、それはボードゲームにできるんじゃないかな
と。ああ、それはちょっと調べてみます。
僕のすごく好きなゲームで、アグリコラっていうゲームが。
はい、出ましたね。アグリコラ。
アグリコラ。
もう何度となくその研究室でよくできた名前ですけども。
はい、愛してやまないんですけど。
ええ。
アグリコラ自身は、農家、自分が農家になって、
はい。
農場をこう発展させていくゲームなんです
けど。はいはい。
ですね。自分の家族の数だけ、アクションが取れるんですよ。
まあ、4人家族だったら、要は4ターンみたいな。
はい、そう、そんな感じ。
はい。
で、まあ、それとそのラストスタンドとちょっと似てる部分があるかな。で、アグリコラのシステムをそのままゾンビゲームに流用したら、これはすごい対策ができるんじゃないかなと。
アグリコラって、まあ私やったことないんですけど、はい、まあなんとなく話を聞いてるとなんかいろんなこの、何でしたっけ、家畜を育ててみたりとか、
ああ、そうです、そうです。
そういう感じのゲームですね、はい。ざっくりって説明できますか？
ざっくり、そうですね。毎、全部で14ラウンド、
はい。
あるんですけれども、
はい、
11ラウンド1ラウンドに、自分の家族たちがどういうアクションを取るかを選択していくんです、
はい、
例えば、この人たちは木を集めに行く、
はい、
この人は、羊を集めに行く、
はいはい、
それをまあ14ラウンド繰り返して、自分のこう農家を発展させていくゲームなんです。
おー、それでも、はいはい、
職業という概念がありまして、
はい、
で職業に就くと、例えば木こりっていう職業に就くと、
ええ、
木を切りに行った時に本来なら、3個しか切りがもらえなかったのがプラス1個余分にもらえる、
はいはい、
種をまい、あの畑を耕して種をまいたりすることができるんですけど、畑を余分に耕せる職業だったと、
はい、
そういうのがあって、そういうのを組み合わせながら、自分の農家を発展させて、
ああ、それはでも本当に、そのラストスタンドと合体させると、
はいはい、
なんか作れそうな気がしてきましたね。
すごくもう、それをもうずっと考えていて、アグリコラ・オブ・ザ・デッド、早く誰か作ってくれんかな。
いや、それはちょっとぜひ、直江さんに作っていただいて、これを。でも確かにその、まあ、農場を、要はその自分のその立てこもってる拠点に変えて、
そうです、そうです。
柵を、ま、直す、はい、木を探しに行く、
はい、
あとは、まあ、なんならその中でこう食料を備蓄、まあ、その羊とかを食料とかに置き換えて、缶詰を探しに行くみたいなやつとか、
はい、
それで職業をね、また、また保安官とか、
そうです、そうです。
学生とか、
そうです、そうです。
機械工とかいろいろ。置き換えたら結構あゲームできるんじゃないですかこれ。これは、
はい、ぜひ聞いてる方にでも作っていただ
け。
こういうボードゲーム遊び始めると、誰もが多分通る道だと思うんですけど、自分でボードゲーム作りたくなるんですよ。
あ、わかります。
結構ルールを考えて、
はい、
やるんですけど、それは一回やってみるとすごくよくわかるんですけど。とてもこう、人様に遊んでいただけるようなものは、
まあ、ああ。
ただもうそれがあってちょっと、
ああ。
かなという感じなんですけど。
やっぱりなんか、直江さんも一応こう、何度か作ってみたりとかは
しました。そうですね。テレビゲームでも RPG スクールってあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
感覚でちょっとこう妄想だっけは。
ああ、そうなんですか。これは、でも確かに、わかりますね。自分もその、なんか面白い、こう、まあ、カードゲームでもいいから何かこう作れないかなとかって、ついつい考えちゃいますもんね、やっぱり。
はい、
うん。ちょっとでもそのアグリコラオブザデッド、ちょっと、ぜひこれ誰かプロジェクトにこうしていただいて。
いくらでもお手伝いならさせていただいて。
いやでもこれ本当に完成したらすごく面白いゲームになりそうですけどね。
そうですね。
そのアグリコラってなんかあの外部からこうなんか影響を受けるような要素ってあるんですかね、そのゾンビに値するような部分っていうの
は。あ、一応あの、まあ、14ラウンドあるうちの、何ラウンドかごとに、あの、本来はあの、食料を家族の分だけあの、供給しないといけないん
です。はいはいはい。
それをまあ、例えばあの、4ラウンド経ったら、食料供給のターンですよっていう感じになるんですけど、ま
あ、
そこを4ラウンド経ったらゾンビ襲撃の、
ああ、柵が壊れるとかなんかそういう感じのことにすればいいんですかね。
で、
うん、
その分まあ、食料が必要じゃなくて、まあ、弾丸が必要とか。
ああ、はいはい。ああ、なんか、ちょっと夢は広がりますね、これ。
まあ、こうやってね、一番こう妄想してる時が一番楽しい。
確かに。アグリコラオブザデッド、ぜひ。はい、直江さんプロデュースで。
一押しの。
ね、でそんな直江さんのやっぱりおすすめする一本は、やっぱりアグリコラなんですかね、これは。
ですね。ただまあ、すごくルールは複雑というか、多いですね。ボードゲーム遊ぶ前にこう、ルールの説明だったりをするのをインストって言うんですけども、はい、インストにとにかくまあ、時間がかかるので、30分以上は確実にかかる。うん、
はい。
だからなかなか、初心者の人にはですね、やっぱりすぐ遊びたいじゃないですか。
ええー、そうですね。
説明聞いてるのってやっぱつまんないですから。なかなか、おすすめとは言いにくいですけれども。まあ、いろんなゲームを遊んで、ちょっと、まあ、こういう、なんていうんでしょう。まあ、時間も結構かかるんですよ。2時間、3時間ぐらい。
お
ぐらいの、こう、ヘビー級のゲームも、ぜひチャレンジしたいという方には、抜群におすすめです。
あれは何人から遊ぶ感じなんですかね。
一応一人から遊べるんです
よ。あ、そうなんですか。あ、じゃあいいんじゃないですかね、これ。
人まで。
はい、ええー。やっぱね、その一人で遊べるっていうのは、
はい、
私みたいなおっさんゲーマーにはですね、すごく大事な要素で、だいたい買っても、
はい、
遊んでくれる相手が、すぐにこう調達できないというか、
そうね、
まあ、奥さんに頼もうにも、
うん
ゾンビゲームでは嫌だと言われたので、二人で遊ぶんであればなんかこう、ちょっと見た目可愛らしい
たり、
なんかとっつきやすいものじゃないと、やっぱやってもらいづらいし、あと長すぎてもダメだし、説明が難しすぎてもダメだしとかなると、まあなかなか買えないみたいな。
そうですね。多いと思
っちゃうんですね。だからそうなるとやっぱ一人で遊べるものを一生懸命こう探してみたりとか、しちゃうんですけど、じゃあやっぱちょっとアグリコラ、これ、行っとかないとダメですかね。
行っとかないね。夏頃には、iOS でもアグリコラ出るみたいな。
あ、なんか、見ました、それ確か。Twitter でなんか、つぶやいてらっしゃいましたけど。
もともとは春の予定やったんですけど。
お
ぉ。どうにも伸びたみたいで。
あれは海外でですかね、
そうですね。英語版、英語やったんですけ
ど。そうなるとやっぱり、日本語のそのボードゲームを一回やっとかないとちょっと。
そうですね。
きついですね。
そうですね。
あ、じゃあちょっとアグリコラオブザデッドのためにもちょっとアグリコラを買おうかな。
買ってください。まあ、とにかくアグリコラを周りの人に買わせるのを、使命と。
なんか、ね、見ましたよ、そのツイートも。
はい。
私の名前も入ってましたから、
ね。はい。
はい、これちょっと購入リストに入れとかなきゃなと思って、ちょっと。いろいろね、やっぱ気になったゲームを、ボンボン書き足してってるんですよ。
はい。
欲しいリストみたいなやつに、メモにこう、iPhone のメモにいっぱい入れてってるんですけど。
はい。
一応そこにアグリコラもちゃんと入ってはいるんですけど、
ね。ありがとうございます。
でもちょっと今回のその、アグリコラオブザデッドの話を聞いて余計にちょっと今ランキングがかなり上に来ましたので、ちょっと遊んでみて、これはちょっと改造できるんじゃないかみたいなところがね、生まれてきたらこれはいいなと。
じゃあもうアグリコラオブザデッドは、ナベさんの
でも、ボードゲーム研究室とこう共同プロデュースにしてですね、ぜひちょっとなんとか、だったら面白いんですけど。
はい。
どうもね、私そのすぐ、何を始めるにしてもすぐこう一気に凝って、
はい。
いきなりこう突き詰めたところまで行こうとしちゃってこう調子に乗るところがあるので、まずはゲーム遊べばいいのになんか、ね、こうやってすぐ突 作ろうとかしちゃうし、どうもね、その辺はね、調子に乗りすぎるなと思うんですけど、でもちょっと面白そうですね、それ。
はい、
話としては。うん、今ね、真剣にちょっと考え始めました。とりあえずちょっとアグリコラ買ってこないとなって。
そうですね、まずはそこから始めます
。ちょっと次の給料で、本当はフラッシュポイントを買おうと思ってたんですけど、
なんか悩ましいところですね。
あれも一人で遊べそうなので。
そうですね。
ちょっとまあ一人で遊べるゲーム、購入リストに今、一番上に乗っかってたんですけど。ちょっとアグリコラ。
悩ましいですね。
あれってやったことありますか？
フラッシュポイント持ってますよ。
ああ、どうですか？面白いですか？
そうですね。協力ゲームですかね。
そうですね。
まあ一人から4人ぐらいまでで遊べると。
やっぱその一人からっていうところがね、大事ですよ。
そうですね。消防士になって、家から、困ってる人を助け出すというようなシチュエーション
で。そうですね。それもね、はい、動画で見たんですけど、なんか
ちょっと。なかなか燃えるシチュエーションですね。
なんか火がどんどん広がってみたり。
そうです、そうです。あの火の広がる感じが結構よくできていて。はい。っていうのは、すごく楽しいですね。
いいですよね。ちょっと映画のバックドラフトみたいなの、広がり方がいいなと思って。
あと、スーパーファミコンで、ファイヤーメンっていうゲーム。
ありましたね。
あれも結構好きだったんです
けど。ありましたね。
思い出させて。
確かに。ちょっとその辺もね、悩ましいですけども、ちょっと今、アグリコラをちょっと。
もう両方買っちゃったらいいんです
か？そうっすね。あとちょっとラストスタンドをちょっと調べてですね。
はい。
でも、それはあれですか ?PC、PC でしたっけ？
そうです。ブラウザで遊べるフラッシュのゲーム。
ブラウザゲームですか？じゃあすぐできるからいいな。それもじゃあちょっと調べてみますよ。
はい。
わかりました。じゃあ、直江さんのおすすめするその、アグリコラと。
そうです。アグリコラ、オブザ・デッドです。
デッドですね。
ゾンビのテーマですからね。すいません、ゾンビ担当。
いいんですよ。全然もう私もね、無理やりこじりつけて今ね、やってますから、この、ゾンビ祭りとか言ってますけど、本当に。まあ、この間デッドアイランドでしたけどね。
はい。
まあ、一応まあ、そうだ、ボードゲームの話もしたいなと思って、なんとかこう、うまく組み込めないかなと思って、無理やりちょっとゾンビをちょっとくっつけてみたんですけど、全然いいんです、それは。結構適当なラジオなので。大丈夫ですよ。あれですか、これからちょっと注目してるボードゲームみたいのはありますか？
ゾンビ関係なくです
か？関係なくて、全然もうゾンビはもう忘れてもらって構わない
そうですね、今注目してるボードゲームですか？
まあ別に発売済みでもいいですし、あとまあこれからなんか出るとかでもいいですし。
ちょうど最近出たゲームといいますか、
はい、
ドイツで発売されたのは2010年か9年なんですけれども、はい、フレスコというゲームが、
はいはい、
それの日本語版が日本の企業から、つい最近発売されたんですね。
川崎さんが、
はい、
で喜んでたやつですね。
そうですそうです。
はいはいはい。
ボードゲーム研究室の方を聞いていただければ、フレスコにまつわるエトセトラが聞けるんですけど、すごく面白いゲームで、まあまあ複雑な方ではあるんですけれども、遊びやすい、見た目もすごくおしゃれな、いいゲームなので、あれがまあ今の一番のおすすめです。
なんかボードが綺麗ですね。やっぱフレスコ側のなんかテーマなんでしたっけか。
そうなんですよ。
あれ、フレスコ側って天井画みたいなやつですかね。
そうです、そうです。
聖堂とかによくあるような。
はい。絵の具を浅買って、混ぜて、で、修復していくという。
絵の具を朝買うんですか？
そうなんですよ。絵の具売り場で買うんです
よ。絵の具売りって。職人さんは毎朝絵の具を買うんですか？
そうなんです。で、朝早く起きないと、いい絵の具は売り切れてしまうんですよ。だから、朝早く起きるように、こう、自分は親方なんですね。で、まあ、下っ端に指示するんですけど、あんまり、こう、朝早く起こしてばっかりやと、職人はこう不満が溜まっていって。
なんかシミュレーションゲームみたいです。
やめてしまったりするんですよ。まあその辺が、聞くとちょっと煩雑な感じに聞こえるかもしれないんですけれども、すごくこう、簡単な、配置だけでこう、実装してあるので、かなりこう、よくできた
あれってなんかちょっと前見ただけなんですけども、写真を。なんかこう、絵がだんだんこう、パネルが外れるかなんかして、絵が見えてくる感じのゲーム展開なんですかね、あれって。
そうなんです。
あー、それは面白そうですね。ちょっとずつ見えてくるみたいな。
はい、
あれって、あれも2、3人ぐらいかですか ?3 人ぐらいですか
一応2人から遊べるみたいなんですけれども、
ええ、
まあ3人からの方がいいかなと。
ああ、確実に。
はい。
それもね、ちょっと一応ね、購入リストには一応書いてありますけども、なかなか手が出ず。
そうですね。一人ではちょっと遊べないか、
う
ん。
そうですよね。いやフレスコ。川崎さんがものすごく喜んでいたので、どんなゲームかと思って調べましたけども。
はい。
そうですね。やっぱ日本版どんどん増えてるんですかね。
すごい勢いで増えてますね。その僕、6、7年ぐらいやってるって言いましたけど、ここ、まあ、1、2年でかなりこう日本語版というものが、
はいはい、
発売される数が増えてきまして。
お
前までは、まあ、ドイツ版とかがこう発売されて、買わなかったらちょっともうずっと手に入らない、もう買えなくなって絶版になってしまうという 状況だったんですけれども、いいゲームだったら結構日本語版で出たり
して、ね。そうっすか。確かにね。あとなんかこの間おっしゃってた何でしたっけ、祈り働け。
祈り働け。ええ、アグリコラの作者、デザイナーがまあいるんですけど、
ええ、
その人が作ったゲームなんですね。
これもつい最近出たでしたっけね、日本版。
最近出たゲームです。ただ僕はすごくツイッターで文句を言ったりしてた、
ええ、
まあでもゲームとしてはすごく面白い、ね。
はいはい。
まあまあ悪くはない。
あとは好みの問題ですかね。
そうですね。やっぱりボードゲームって、手触りといいますか、実際のもの自体、にも結構力を入れてほしいんですよ。
はいはい。ボード自体とかそういうことですかね。
ボード自体、カードとかコマだったり。
はいはい。
その辺が、まあ、祈りやす、働けはすごくこう、低コストで抑えてあったんですよ。安かったんです
ね、うんうん。はいはい。
なので、まあ、ちょっとその分、コマだったり、ボードだったりがちょっとだけ、まあ、安っぽいかなっていうのがあって、
うんうんうん、
その辺がちょっとこう、なんというか、いまいちでした。
ああ。その時のツイートを見て、やっぱりあれですよ。
はい。
アナオエさんの考え方、結構自分に近いなと思って、このゲストをお呼びするきっかけの一部にもあったツイートはそこの一連ですね。結構。うん、自分はやっぱりその、ボードで顔つき合わせて遊ぶので、はい、なんかこう、ワクワク感が欲しいなっていうのは、
そうですね。
あって、子供の時に遊んだような、なんかこう見て楽しいみたいな。
うんうん。
うん。感じがやっぱりボードゲームというからにはやっぱあった方がいいかなみたいな。
そうです。
うん、気持ちはあるので、ちょっとしたその手触り感とかね。
うん。
あと立体の人形みたいのがついてるっていうだけでもなんかちょっとこうワクワクするので。
嬉しいです。
うん。
かなり所有欲が満た
せる。ええー、そうなんですよ。そういう点がね、やっぱり必要かなと思って。うん。ちょっと、そのツイートを見てて思ったんですけど。
結構初心者というか、ゲームあんまり遊んだことない方でもおすすめのゲームありました。
お、はいはい。
ドクロとバラというゲームが、
はいはい。
あるんですね。ゲーム自体は、まあ、トランプがあったら遊べるような簡単なルールの、ちょっとしか道具を使わないようなゲームなんですけれども、
ええ、
それもまあ、トランプでやるんじゃなくて、そのドクロとバラ専用の、なんと言いますか、ボードと言いますか、を使ってやると、ええかなり雰囲気も出て楽しい。
ああ。それは要は、元のやつには入ってない。そのボードみたいなの。
あ、いや、ドクロとバラというゲームを買うと、まあ、それがついていく。
ああ、はいはいはい。
スターみたいな、ちょっとしたもんなんですけれども。
ええ。ああ、その雰囲気演出するみたいな感じの。
そうです、そうです。
も
う、ルールだけ読んだらもうトランプでいいやんっていうような感じなんですけど、
あ
そこはぜひトランプではなくその実物で遊んでほしい。
ああ。おぉ、ドクロとからあれでしたっけ、このボードゲーム大賞。
あ、
先ほどなんか発表されてるのを見ましたけども。
あ、
3位。
こんなやつですかね。はいはいはいはい。
確かなんか入ってましたよね、さっき見たら。
フランスのゲームでフランスの大賞も取ってまして、
あ
日本では去年、ぐらい発売されて、
はいはいはい、
日本のゲーム大賞というのをユーモアさんという団体が、 てるんですけれども、そこでまあ3位にな
って。そうですね。さっきツイートを見てて、お、入ってると思って。ちょっとやってみたいゲームではあるんですよね、ブラフ系の。
あ、そう、人狼とか好きな方はね、
そうですよね。うん。まだね、人狼とレジスタンスぐらいしかやったことないんですけど、ああいう系のゲームは。
いいですね。うん、
どっちも面白いですね。
ゴキブリポーカーとか、
はい、
お邪魔者とか、そのあたり。
はいはいはい。
ブラフ系は。
その辺はね、なかなか面白いですね。もうね、次から次へとやりたいのがやっぱ、出てくるんで、
はい、
時間が全然足りないですね。
足りないですよね。
ボードゲーム、うん、はい。
はい。あの、ボードゲーム遊んでると、1日がすごく早いんですよ。
です。はい。
そういう間に、結構その、月1回の、スイーターしてやってるようなところも、朝の11時か10時ぐらいからやってるんですけど、気がついたらもう夜になって日が暮れてるという。みんな飯食ってんねんっていう感じ。
そちらも12時に集まって、7時までの要はカラオケボックスでやってるので、フリータイムの時間で、
はいはい。
やってるんですけど、
はい、
一瞬ですもんね、もう。
そうですね。
本当に。全然なんかもう大した休憩も取らずに、本当にドリンク2杯ぐらいだけでもう全然吸っちゃってますからね。終わってから居酒屋とか行ってね。
あ、
今日の話をしたりするのもまた楽しいみたいな。
ああ、いいですね。
そこまで込みでゲーム会だな、みたいな。
うんうんうん。
うん。感じになってますね。なかなかいいですね。じゃあ、ちょっと、そんな感じで、結構、なかなか面白いお話が聞けたので、ほんと良かったです。来ていただいて。ちょっとね、まだこう、お互いの微妙なこの緊張感がありつつ、ではありますけども、
はい、
ぜひちょっとまた、機会があればという感じなんですけどもね。
ぜひ、ボードゲームではあんまりゾンビと遊んでないですけど、テレビゲームではゾンビ結構遊びますし、ウォーキングデッドももうちゃんと追いつきましたので、
最新。そうですか。そうだ、その話もしてなかったですけど、ウォーキングデッドのボードゲームも海外で出てるじゃないですか。
あ
っていうですけど。
出てますね。コミック版とドラマ版と両方。
そうなんですね。あれもちょっとね、一応、買いたいとは思うんですけど、多分、面白いのやらどうやらみたいな。
いや、プンプンしますね。ゾンビは地雷率がすごく高いんですよ。
ああ、ですよね。で、またしかもその、元ネタ R 系ってのは大体、ビデオゲームでもそうですけど、
あ、そうですね。
キャラモノ的なやつはね、危険ですからね。
危険ですね。
多分、やばいんじゃないかなと思ってながら。
ちょっとまあ、ゾンビと言っていいのかあれですけど、テレビゲームで、プランツ VS ゾンビーズ。
はいはいはい。
ライン
とかにもあるやつですね。
あれもボードゲームになってます。
あ、そうなんですか。
ただ、全くこう面白そうでないですけど。
あれは別に、簡単なゲームでいいんじゃないかと。
そうですよね。やっぱ、あれはデジタルゲームを向いてる
んですよ。あれはある程度のスピード感というか、この、反応の感じが楽しい。じゃないですかね。追いかけられるという、なんていうんですか、追い詰められる感が。
そうですよね。
そうですか。意外に何でもボードゲームにはなっているんですね。
そうですね。
わかりました。ありがとうございます。もう今日はね、ちょっといろいろ私の都合で時間も遅くなっちゃったりして、本当
すいませんでした。
いえいえ。
いえいえ。
ぜひ次回はまた他のですね、お二人ともお話しできる機会があればぜひ。
あ、そうですね。
はい。
はい。ぜひお願いします。
お願いします。というわけで、今日は直江さんに来ていただいたんですが、じゃあ最後にもう一回、はい、まあ、ポッドキャストのですね。
あ、はい。
ご紹介というか。
はい。
兼ねてちょっと一つ告知でもしていただければと。
はい。ボードゲーム研究室びっくりマークという、ウェブラジオをやっています。はい、iTunes でも、ボードゲームで検索すれば、きっと出てくると思いますので、よろしくお願いします。Twitter アカウントなんかもあります。
はい。そうですね。ぜひ。聞いていただいて、うちのブログにもリンク貼ってありますし、
あ、はい、
そこからも飛べるようになってますので、
はい、
じゃあ今日はまあ、ゾンビ祭りと言いつつ、基本的にはそのアグリコラオブザデッツかというお話に終始した感じになっちゃいましたけど、
はい、
早速じゃあ私、次の給料金でもですね、
はい、
アグリコラを買いに行ってきますので、
はい、 った。
そこで一人でまあ2時間なり3時間なりちょっとかけてじっくり遊んでみて、
はい。
ちょっと妄想してみようかなと思います。
ちょっとね、アグリコラの、ルール、日本語のルールの説明がちょっとだけわかりにくいと、まあ、評判なので、
はい。
その辺だけ、まあ、ちょっと、覚悟と言いますか。
ああ、そうですか。じゃあ、わからないときはまたちょっとご連絡を。
そうですね。全然、説明させていただきます。
わかりました。
喜んで。
いや、そうですか。じゃあ、その時は、またお願いします。でありがとうございました。今日の、タコラジ36回はじゃあゲストにボードゲーム研究室の直江さんをお呼びしてお送りさせてもらいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、タコラジ第36回、春のゾンビ祭り第2弾、ボードゲーム世界のゾンビたちということで、ボードゲーム研究室という、ボードゲームをですね、中心に扱っているポッドキャストからですね、第3研究員の直江さんをゲストにお呼びしまして、お話しさせていただきました。まあ、なんて言いますか、聞いていただけたら、分かったと思いますけども、この何とも言えない初対面同士、まあ正確にはお会いしてないんですけどね、スカイプですから、初めてな者同士のですね、微妙なこの距離感と言いますか、照れと言いますか、間が取れなくてちょっとこうお互いね、クロストークしてしまうなんていうですね、非常にこう聞いててですね、もじもじしてしまうような感じの回に仕上がったかなと思いますけれども、完全初心者なもんですから、私はボードゲーム。ちょっといろいろね、面白い話が聞けまして、結構真面目にね、話聞いちゃいましたけども、本当はですね、直江さんもっとですね、面白い方なので、私がうまくね、話を引き出せれば、もうちょっとこう、笑いをね、取っていただけたんじゃないかな、っていう、ちょっとこう、贅沢なことも考えちゃいますけども、その辺はボードゲーム研究室の方でね、まあ3人でですね、楽しいトークをされてますんで、そちらを聞いていただければよろしいかなと思います。まあ今回のお話の中でやっぱり一番の収穫というのはアグリコラですね。アグリコラ、まあもともとボードゲーム研究室では吉田さんという方と直江さんという方が主にお二人がですね、アグリコラということでかなり押されてましたけども、実際ね、今回お話聞いてて面白そうだなということで、私も購入をですね、決意しまして、まあそれに伴いですね、アグリコラオブザデッド、これがもし実現できたら本当に楽しいだろうなと思いますね。私もそのラストナイトオンアースっていうゲーム、まあ、しか持ってないんですけども、このゲームね本当面白いんですけど、やっぱり私が普段そのボードゲーム界なんかでやらせてもらうゲームはですね、もっと結構緻密な作戦とかね、結構システムがしっかりしてて、ちょっとずつこう頭を使って組み上げていくような感じのゲームが多いので、そういったやっぱシステムのがっちりしたものでゾンビっていうのがあったらいいなと思うんですけども、ただゾンビものにそういうシステムが合うのかどうかね、そこはまた微妙なところかもしれないんですけども、ある程度はねやっぱ B 級っぽさ欲しいので、その点ではね、ラストナイトオンアースみたいなゲームっていうのは本当ゾンビものとしては成功してるんじゃないかなって気はしますけども、ただアグリコラでゾンビっていうのは、面白いかもしれませんね。まあ私アグリコラをねまだやってないのでね、なんとも言えませんけども、この辺ちょっとね私買いますので、アグリコラ、買ってちょっとプレイして、まあ、プレイしまくってみて、なんかこううまくそのアグリコラオブザデッドにつなげられるようなですね、発想が何か出てきた時にはまたちょっと直江さんをはじめですね、皆さんにこう助力をいただいて、実際にねこうやったら面白いゾンビゲームなんじゃないですかねみたいなお話がもしできたらですね、いいなと思ってます。まあね、ボードゲーム始めたばっかで何もう作る方にハマってんだと思われるかもしれませんけど、まあね、遊ぶのは遊ぶで、ちょっとこれからも続けていきますけども、やっぱなんか物を作るっていうのはね、楽しいもんですよ。こんなポッドキャストであってもね、何かこう形にして、まあ聞いてくださる方がいて、で、それなりのこう、フィードバックがあってですね、お便りみたいなのをいただけるっていうのは、やっぱ物作るっていう楽しみ、喜びみたいなものが、ね、あるので、 そういった点でもね、やっぱちょっと作ってみたいですよね、ボードゲーム。うん、まあ、直江さんもおっしゃってましたけども、ボードゲーム始めた方は誰でも一度は妄想するけど、やっぱ自分でオリジナルのゲームを作りたくなると。実際私もゾンビのゲームをね、作ってみたいもんです。アグリコラ・オブ・ダ・ゼット。もし完成したらいいなと思いながら、今回の放送はここまでになりますと。はい。で、次回はですね、ボードゲームのゾンビに続いてなんですけども、タコラジ春のゾンビ祭り。次回は多分ですね、レフト・フォー・デッドのお話になるんじゃないかなと思います。あと他にウォーキングデッドのですね、まあ、ドラマのウォーキングデッドのお話を予定してたんですが、そちらもしかするとね、第2シーズン全部見終わってからやる感じになるかもしれないので、とりあえず春のゾンビ祭りとしては次で、一回最後になるか、もしくはもう一回まあ自分一人でですね、ゾンビゲーム全体についてのお話をさせてもらうかもしれませんが、今のところ決まっているのは、レフト・フォー・デッドの回を多分次回やるんじゃないかなというところです。はい。で、タコラジではですね、お便りを募集しております。カタカナでタコラジ、びっくりマークと検索していただくと、私のこのブログが出てきますので、そのブログのコメント欄に記入していただく。もしくはブログの一番下のメールフォームに、記入していただいて送っていただく。あとは、ツイッターのアドレスですね。鍋タコラジオ、NABE、アンダーバー TACO、RADIO、鍋タコ、アンダーバータコラジオ、というツイッターの、アカウントがありますので、そちらにリプライいただけるなり。あとは、ハッシュタグもね、作りましたので、シャープ、カタカナタコラジ、これでつけていただければ私の方で、ちょいちょい探してですね、拾っていきたいなと思っております。はい。というわけで、タコラジのボタお便りの募集ですね、3月のテーマトーク音楽のいいゲーム、こちらもまだ引き続き募集しておりますので送っていただけたらと思います。あとはまあね、単純に番組の感想ですとか、まあ苦情その他もろもろいろいろあれば何でも送ってください。というわけで、タコラジ第36回は、ボードゲーム研究室の直江さんをゲストにお招きして、ボードゲームとゾンビというところからお話をさせていただきました。はい、最後まで聞いていただいてありがとうございます。今日のところはこの辺で失礼します。